皆さんごきげんよう。ラブフォールシンクスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシンクスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇をお聞きの皆様、お変わりございませんでしょうか。5月2週目の放送となります。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
5月ももう中盤になってきましたが、はい、まあまあ春ですね。気持ちいいです ね
今春は大好きですね。
ね、本当ワクワクしますよね。うん、まあ今からだんだんとまたね、梅雨の時期になってきて、
はい、
はい、なってきますけれどもね。またそれもこう木々たちが喜びますからね、うん、いい季節かもしれませんね。はい、一年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は立夏、もう夏という字が出てきましたけれどもね。うん、今の時期はこう麦秋と言われるように麦の収穫が行われる時期だそうですよ。これからビールの美味しい時期になりますね、はい、そういえばオリオンビールのシークワーサー風味っていうのを見つけましたね。
あれは限定のなんか
限定なんですかね。
夏場なんですかね発売されて美味しくいただいております
けど、ね、あれはね私にも飲め、うん、ちょっとだけね一缶飲んだらしんどいですけど飲めますのでね、これはおすすめですよね、
はい、
オリオンビールっていろんなそういうの出てますね。なんかオレンジのなんかあれもこの間石垣島で買ってきましたけど、
あれも美味しいです ね、
ですよね。オレンジのビール、はい、あれもビールなのかな。
あれもビールとコラボレーション
かな。
いや、まあ、ビールと思いますよ。
ビールなのか、はい、あ、そうなんや、はい、そんなこんなでまたビールの美味しい時期ですね、うん。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間はタケノコ小図、タケノコ小図、タケノコですよね、うん、今ね、この間ね鹿児島行ってきまして、タケノコいっぱい買ってきたんですよ、
はいはい、
なんか普通のタケノコじゃなくてね、小三竹っていうね細いタケノコで、うん、そのタケノコは入れなくていい、いいものなんですね。
なるほど、
はい、そんなんとかねいろいろ買ってきましたけど、タケノコねいいですね、今の時期 ね
美味しいですよね、
はい。まあ、今年は取れたて のタケノコでねご飯いただきましたけれども、タケノコの成長のスピードは 2,3 ヶ月で20メートルですって。
早いですね。
早いですよね、うん、ってことは1日に80センチから100センチ伸びると言われています。竹には60個ほどの節があるらしいんですが、うん、がこの節の数は同じなんですって。だからまあギュッて伸びるでしょうね、
うんうんうん、
驚異的な速さで伸びるそうですね。さて今日はですね、断捨離について、
はい、
断捨離って聞いたことありますか。もう流行ってるからよくご存知だと思うんですけど、
ね、聞いたことありますけど、なかなか自分自身断捨離できてないですね、いろんなこと。
実はねこの何年か前に断捨離をやはりねこう話題にしてたんですが、はい、うん、私も断捨離断捨離って一時ねすごく断捨離したことがあったんですがね、まあちょっとね考えが少しちょっと変わってきたんですよね、うん。まあ、それを今日はねちょっとお話ししてみようかなと思って、まあ私の場合はドレスとかね、ドレスがすごい量やっぱりあったんですが、それをね断捨離したんですよ、
うん。
まあ、服も断捨離したんですけれどもね、いろんなものを断捨離しましたが、ちょっとどうかなと思ってね最近思い出してるんですよ、
うん。
もちろん家の中ごちゃごちゃしていろんなものがあるのはね絶対良くないんですね。例えばこう引き出しの中にこう何の鍵かわからんやつが入ってたりとかありませんか。うん、
ありますあります。
ありますよね、なんかちょっとこうおまけっぽいやつとか、はい、なんであんな置いとくんやろね。私でもこう捨てられないんですよね。
みさぶらがこうきっちりされてるからあれでしょう、ちゃんとそれになんかこう印つけたりするタイプでしょ。
僕
なんかもうその印も何もつけてないのポンと入れてたら何が何か分からなくなってきますからね
宝箱みたいになってるでしょ、はい。まあまあそういうのが時々あるから、まあ、そんな全部前捨てたんですが、なんかねやっぱりね こうここ戦後からこっち物がやっぱ溢れすぎてますね。
うん、
家の中にも世の中にも、まあ、そんなことも含めてね、今日はちょっとお話ししてみようかなと思ってます。はい、この後、ラブフォーシングス、ジョスさんの、ね、健康アドバイスのコーナーに続いて、曲を聴いてもらって今日はネタあしゃりの話をしてみようと思っております。素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースバインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ゴールデンウィークもね終わりまして、先週もお話しさせていただいたんですけど、腸内環境ね、皆さん食べ過ぎとかでね、
はい、
少し乱れる、まあ、時期かもしれませんけども、先週はその腸内環境を整える、まあ、生活習慣とかのお話しましたけど、今日はですね腸内環境を整える一つの方法と、非常に皆さん今クローズアップされてます、
はい、
半日の断食というのをですね、
はいはいはい、
お話したいと思うんですね、うん、
はい、
これ断食と言いますとね、今日は断捨離の断で一緒なんですけども、うん、偶然なんですけどね、これ断食言うとなんかこうすごくこうしんどいなとかね、
そうですね、
大変やなとか思われるかもしれませんけど、うん、これ実は最近ね雑誌とかでもよく取り上げられてますけども、
はい、
ファスティングというね、
はい、
言葉で断食することによってね健康にいいですよということで言われてます。で今日はですね一日断食するのも大変なんでね、
はい、
まあ、半日
ね、
ね、うん、断食というかこうお腹空腹にすればですねどういう効果があるかということと、
はい、
来週はですねその半日断食の成功のコツを話したいと思うんですけど、今日はですね、
はい、
この空腹にすることによって実はですね健康維持やねアンチエイジングにもつながるというメリットがあるということが証明されています。
はい、
半日断食の効果といたしまして、先ほど冒頭申し上げました腸内環境が整うと、
はい、
いうことと、内臓の動きが実は良くなるんですね。
なるほど。
それから細胞が生まれ変わる、それともう一つですね、これちょっとびっくりするかもしれませんけども、がんのですね、
はい、
予防にもなると言われてます。
あ、それは言われます ね、
うん、ですから空腹ってなかなか皆さんしんどいんですけどね、
はい、
まあ、できるだけ1日ね16時間、
うんうん、
食べない時間を作るというのが半日の断食なんですけども、うんうん、断食することによって、先ほど半日断食することによってね健康にもつながりますんでね、内臓の動きが良くなったり腸内環境が整ったりですね、細胞が生まれ変わるんです。すごいでしょ。
すごいですね。
ですからですね、来週ですねこの半日断食の成功のコツを話しますけども、皆さん少し食べ過ぎはですね、意識していただいてですね、先週も申し上げましたけど腹7分目7分目ね腹8分目とか言いますけども、
はい、
できるだけ食べ過ぎに注意していただいて、半日断食来週成功のコツはお話しますんでね。
半日っていうのは16時間ということですか。
そうですね。ですから睡眠を入れたらね結構ね、はい、できる可能性あるんです。睡眠8時間取るとするでしょ、
はい、
でそれも入れて16時間ということをね、うんうんうん、来週その成功のポイントもお話したいと思いますけども、皆さん食べ過ぎに注意して健康に注意しましょう。
ジョスさんあれですもんね、ファスティングアドバイザーですもんね。
まあ、それは一応勉強してね取りましたけども、私もどちらかというと食べ過ぎの傾向にありましてね、自らですね、はい、その資格取ったことをですねもう一度思い出して、
そうですね、
健康に注意していきたいと思います。
はい、食べ過ぎに注意で、そして乳酸菌飲んで、
はい、
ください。ラブフォーオールシングス。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機 機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのは久保田早紀さんで異邦人でした。懐かしいでしょ。
この曲はですね、もうなんかタイムスリップしたよね、昔ですよね。なんかね、戻るような、
戻りますよね、
なんか非常に大好きな曲なんですけどね。
最近、よくね、
はい、
クラブの演奏なんか、まあ、ジャズがとかポップス弾くんですが、こういう昭和歌謡弾くんですよ。
ああ、いいですね。
はい、っていうのがね、わりかしね、喜ばれるんですよね。聖子ちゃんとか、それとか、ユーミンとかね弾くと、知ってる曲だっていうようなことで喜ばれるので、
ね、それなりの年代の方はね、先ほど言いましたね、タイムスリップしてね、自分
で、ね、ですよね、
若い時のことこ、
ね、思い出しますよね、
はい、ですからもう喜ばれる方多いと思いますよ、
ね、は
い、
この曲を単語にアレンジしたんです。
単語にアレンジ、
はい、単語だからちょっとコードを変えたりとかね、
それちょっとまたはい、この放送でも、
はい、
で聞かせてください、
はい、それを今度の春日大社でも演奏しようと。
あ、それいつでしたですかね、
5月の24日、もう募集はね、終了してるんですけれども。
もう入場はもう。
はい、入場はね、できないんですが。
5月24、まあ、23違いました。
あ、23だわ。23の火曜日です。それと、あと7月にもね、ラブリーホールっていう、はい、河内長野ですか。
大阪の。
はい。で、コンサートがあるんですが。
まあ、それ その時も結構大きいホール違
う。大きいホールですね。まあ、その時にも、美穂さんとね、バイオリンの他園美穂さんと一緒にこの曲も演奏しようかと思ってます、はい、
昭和歌謡の単語版ですか。
単語版だからちょっとね、こんな感じじゃないんですけどね、まあちょっとおしゃれにアレンジしてみましたのでね、またぜひ聴いていただきたいなと思っております。はい、はい、まあ、そんなこんなで、今週は断捨離についてね、ちょっとお話ししてるんですが、先ほども申し上げましたようにね、まあこの断捨離のきっかけはテレビで昔よくやってたでしょう。なんか断捨離の、まあテレビあまり見ないんですけど、つけた時にね、人生をやり直す人たちっていうのでやってたんですよ。まあ何人かの人が出てくるんですけれどもね。で、こんまりさんって言って、近藤まりえさんって言って、この断捨離という言葉を作った人っていうんですかね、がなんかこういろいろなんていうんですか、ノウハウを指導されていくような番組だったと思うんですけどね、はい、ここ数年前なの、で、あ、そや断捨離やと思ってね、全部片付けたんですよね、片付けた、捨てたんですよ、いっぱい、
はい、
でね、まあ本当にさっきも申し上げましたように、物持ちすぎなんですよね、物、だって家に何本ボールペンありますかってことでしょ。ジョスさんもいっぱいあるんちゃいます。
そうですね、その物が溢れてて断捨離して、で今度はゴミになってくるじゃないですか。
そうなんですよ。
そういういろんなね、
そう、
物のあふれるこの時代で問題があると思いますけどね、
ですよね。で、そのものもこの間も母ともそんな話だったんですけどね、誰が作ってるんやっていうようなことになる。100円で売るようなものをね、だからやっぱりそのしわ寄せっていうのは、私たちがこうやっていい、いい生活させてもらってるしわ寄せっていうのは、やはりそのなんていうんですか、グローバルサウスって言って、ちょっと貧しい国の人たちになりますよね、はい、だからそれも目の見えない、私たちが知らないところでそういうふうなことになってるんですが、まあそれがね、もう普通になっちゃってる。だから物持ちすぎなんですよね、その、そうで、私この15年間で5回ぐらい引っ越ししてるんですけども、やっぱり引っ越すたびにどんどん物がこう、まあ捨ててますけども、キッチン用品もやっぱり多かったですからね、だいぶ捨てたんですが、まあそれ捨てるのはまあいいとして、服をね、ドレスをいっぱい捨てたんですよ、その時にね、
はいはい、
でもこう、服捨てなさいって言われたんですが、今回私これ何年か経ってね、例えばその服が捨てられないのって、あの時に着てたのだからとか、なんかそういうのないです、この思い出の服とかあるじゃないですか。
断捨離する時のね、
はい、
まあこれ本とかで読んだ記憶があるんですけど、その これを捨てるかどうかという判断あるじゃないですか、それはもう自分の判断ですけども、その判断で迷う時ってたくさん あると思いません、ね、その、置いとこうかなとか、
はい、それはそうですよ ね、
うん、ですからそれがまあ非常に断捨離のする時の、まあ、パワーがかかると言いますかね、
そうですね、うん、だけど、まあ例えばその鍵なんかもこれもしかしたら必要かもしれないと思うと思うんですが、必要と何年も必要としないわけですからもう捨ててもいいかもしれないなっていうふうにまあ思ってこの間も捨てたんですがね、例えばそのドレスなんかは私の場合はやっぱりね数がいるんですね、いろんなところで引かないといけないから、だからあれ捨ててあかんかったなって思ったんですよ、ドレスはね。まあ 服に関してはまあもうね、いいわと思ってるんですけど、物に関しても今ね私悩んでるのが本、
うん、
本がやっぱりね大量にあるんですよね、うちの場合、うん、で毎回毎回やっぱり人にあげたりとかね、こうコンテナごとなんかあげたこともありましたけどね、うん、だいぶ昔にね、実家の母もやっぱ困ってたんですよね、昔このコンテナで何個かコンテナの中に本が詰めたってね、うん、もうこれあげてもいいとかって言われたことあったんですけどやっぱりそれをねちょっと最近これもどないしようかなと思ってるんですが、ただいっぱい線引いてあったりね、うん、付箋してあったりするんですよね、難しいですよねこれ ですね。
ですからこれ、うん、一度にすべてね処分っていうか断捨離するの非常に難しいなと私もね、うん、思う時ありますけど ね、うん、
それとまあ、しょうがないって言ったらしょうがないんですが、うちの場合機材ね、
はい、
機材がこう、まあ、全部必要なものしか置いてませんけど、もうこうなんていうんかな、ね、音楽スタジオみたいなのですか。
うん、私もね机の周りねもう大変なことにな
ってますか、
事務所のね。だけどね不思議なことに、ま、うん、整理していってね、当たり前なんですけど、はい、綺麗になっていくでしょ、
はい、
やっぱり気分も変わってきますでしょ、
まあ、まあ確かにね、
うん、ですからそれがね自分の中で本当に断捨離をまあ早くしたいなって思ってるのに、
ね、
なかなか行動を起こせないというのが、
まあね、
今日この頃なんですけどね。
そうですね、うん、まあ、人がここに書いてあるのは、まあ、物を捨てられない、私が書いたんですけどね、うん、理由は過去の執着と未来の不安って書いてありますけど、ね、うん、と私は思うんですよ、書いてますけど、
はい、
まあ、これ以前に原稿にした時のものなんですけどね、まあ過去の執着はないんですよね、うん、確かに。だってその人も物も自分の思い出の人とか物っていうのは今は全然違うものなんですよね、うん、人に関してなんかもう違う人ですからね、
はいはい、
うん、だからまあそれはどうかなと思うんですけど、だからちょっとね今回この断捨離っていう言葉を話題にしましたけど、
新しい言葉考えたらいいんちゃいますか、
うん、いらんのちゃうかなと思って、別に捨てんでいいんちゃうかなと思ったんですよ、うん、まあ、ごちゃごちゃになって家がゴミ屋敷みたいなのはあかんですよ、
うん、
だけどもう別に捨てんでいいんちゃうのって思いましたけど、
それはミサプ号で作ったらいいんちゃいますか捨てんでいいんちゃうの言うの
捨てんでいいんちゃうまあね、あとね、
来週ちょっとそれ考えて教えてください捨てんでいいっていうその断捨離じゃない言葉
ね
え、
まあまあ綺麗な方がもちろんいいから ね、整理整頓しなくちゃいけないし、うん、そのいらないものは最小限でいいとは思うんですが、そう必要なものをね捨てる必要はないなって、その無理して、うん、例えば服が好きな人なんか服捨てれないって言うじゃないですか、
はい、
いいやんかで置いといたらって思うんですね、うん、
そうですよね、うん、
いいと思う私はと思いましたけどね、うん、まあ、ただ机の中のごちゃごちゃは時々私も片付けますけど、
そうですね、私もそれは反省させられますけどね、
机ね、
まあ、やっぱり断捨離とかそう整理することで、
うん、
それもある本とかにも書いてましたけどね、この本当にこう自分の価値のあるものが見えてくるとか、
ね、あ、まあ確かにね、
ですからそれはやっぱりね整理していく間にこういろんなことをこう自分の中で考えてできるというか考え方になってきますんでね、やっぱり整理整頓という言葉は大切ですけども、
そう
断捨離というのは確かにね、
断捨離はもう必要ないんちゃうかなって私思いましたね、
皆さんに一遍またラジオ機の皆さんにも聞いてください。
そうですね、
いろんな意見も ね、
まあ、ね
あるかもしれませんので ね、
あとね自分が出たコンサートのチラシとかね、
ええ、
これもまあだいぶ捨てましたけど、う
ん、すごい価値出るかもしれませんよ、そん
な、ないないないまあね新聞とかに出たりとかすると、うん、母がねやっぱり取ってくれてたりしてたものでね、
うん、
まあ、母が取ってくれてたっていう気持ちをやっぱ置いときたいなって思っちゃうんですが、うん、なんかいろいろありますね、思いがね、
ね、
うん、まあでも後ろ見ててもしょうがないから難しいですね、うん、これはちょっと断捨離の問題っていうのはちょっとかなり大きいなって思いましたね、はい、私今回ちょっと考えて、うん、どうですジョスさん。
まあそれはみさっぽさっきから言ってる通り、うん、本当に全部捨てていいものかっていうのは ね、
そうですよね、
私も迷うとか正直ありますけど ね、
まあ、ね、そうですね、まあ、とにかくね、いらんもの買わないってことやね、いらんもの。
そうなんですよ、先ほど言いましたよね、その捨てるということはゴミになるわけでしょ、 そうそうそうそう、そのゴミもね、いろんな問題これね、話し出したら長いんであれなんですけどもね、そういうのにつながってくるということで ね、
ま
あ、本当に自分の価値のあるものをこう見極めるというか ね、
ですね、
そういうのを自分で考えて整理していきたいと思いますけど ね、
書くものもね、ボールペンとかね、はい、消しゴム、まあ、消しゴムはやけど、
ペンケースにも埋もれてますわ。
そうやね、これ、はい、ここもね、そうでしょう、
はい、
もういらんがなと思いますけどね、まあまあ難しいですね、この問題はすごく根が深いなって思いましたけど、
はい、
まあ、自分なりの答えを出してね、綺麗にしていきたいなと思いますけどね、はい、はい、それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストな、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。あ、番組のブログもね、ちょっとサボってたんですけど、
はい、
最近ちょっと書いてますのでまた見てください、
はい、
この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、ちょっとね、片付けましょうね。
はい。
来週どれくらい片付いたかまた教えてください。
わかりました。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for All Things。